こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もう10月収録日がね、10月の12日ということで、
うん、
はい、公開はね、17日ですけども、もう明日13日は万博が終わってしまう日ですよ。
あ、ついに、豊さん、じゃあ多分今、大阪ですね。
そうそう。そうそう。あの、前回、前々回とね、あの、豊さんをゲストに迎えて、うん、万博にめちゃめちゃハマって、行ってる豊さんに万博の話を聞くっていう回をやりましたけど、はい、面白かったですね。
総集編、万博に行ってない二人がめっちゃ行ってる人の話を聞くっていう謎の回っていう。
謎の回
でしたけどね。あの、速報ですけども、あの、7時間待たないと入れないと言われていたイタリア館についに豊さんが行ったというのは、うん、あの、X で拝見しました。
ました、ね。
はい。もうついにやったかと。
なんか収録の時はなんか、いや、もうイタリア館行かないかもみたいなこと言ってませんでしたっけ？
そうですね。そこに一日を費やすのはと思ったんですけど。
うん。行ったんだ。
やっぱりもういても立ってもいられなかったんでしょうね、きっとね。
ああ、まあ、そうですよね。後から行こうと思っても行けないわけですからね。その行ける、チャレンジして行けるんだったら行っとこうっていうのはまあ。
そう、まあそうですね。ね、7時間。
7時間。
7時間待って1時間鑑賞したっていう、計8時間、まあ、まさに1日。
いやー、マジか。
いや、
長山さん、7時間待てます？僕無理だな。
7時間待てないな。
無理だな。ビーズのライブ、1時間のライブに、並んでたら入れるって言われて、7時間並ぶかって言われたら、
うん。
まあ、並ぶかもしれない。な。
並ぶかもしれない。
並ぶかもしれない。それは、確実に並んでたら入れるわけでしょ、その抽選とかじゃなくて。
でもさ、あれって、7時間で確実に入れんのかな？
あー、いや、わかんない。さすがに。
まあでもさすがに目論みというか、可能性はだいぶ高いからやってんだろうけど。
そうですよね。だから、
うん、
何、7時間前から並んでるわけでしょ？その途中でやっぱこっから先はもう入れませんよっていうタイミングがあるわけですよね。
ああ、
ね、
まあそうかそうか、
多分そうです
ね。
うん。うん。いや、すごいですね。
すごいね。
ああ。なんか万博会はね、割とこう、面白かったですという声もちらほら。
うんうん、
ちょうどやっぱ万博が盛り上がったタイミングで。
はい。
豊さんをゲストに。だから別に測ったわけではないんですけど、すごいタイミング的に良かったかもしれないですね。
そうですね。うん。
面白かった。はい。で、9月の話なんですけど、9月の末にですね、私、ライブを、やってます。おじさんバンドの初ライブをやりまして。
ね、ソロライブ。
ソロライブって、まあ、そのグループのね、単独ライブみたいな、うん、まあ、身内の1時間ぐらいのライブですけど、で、長山さんとか、まあ、基本的にはその家族とか友人を呼ぶ、会でして、私のね、その、お友達たくさん呼ばせていただいて、長山さんも来ていただきまして、ライブを見ていただくという感じでございましたね。
は
い。
来ました。
うんうん、はい。いや、いかがでしたか、長山さん。
いや、よかったですよ。
すごい、長山さん前の方で盛り上げてくれて、大変助かりました。
う
ん、ありがたかったですけど。
まあ、盛り上げ担当ですから。
盛り上げ担当。
モッシュするつもりで言ってますからね、僕。
モッシュするつもりで。モッシュするにはだいぶスカスカだったけどね。
そうですね。うん、落ちて危なかったね。うん、
危なかった。
うん。
はい。
いや、でも、アットホームな感じではありつつも、
うん。
まあ、それも含めて良かったですね。
いや、そうですね。僕もだから、やっぱ曲の練習に一生懸命やってたんですけど、僕がボーカル、ギターボーカル担当なんで、まあ基本 MC は自分でしますって言ってたんですけど、MC の練習ほぼしてなかったんですよ。その、やっぱ練習しないじゃないですか。
MC の練習もするのか、やっぱり。
いや、わかんない。一応段取り的にここではこれを言おうみたいなやつは一応紙にメモって手元に置いてたんですけど、
うんうん、
そのね、わざわざそう喋ったりとか、その架空の観客を、その、イメージして家ってやるとかはなく、当日ぶっつけ本番でやって、たんですけど、その割にはまあ割と皆さんもこう乗っていただいてすごく、うんうん、よかったんですけど、いや、さ、なんかさ、もうやっぱこう調子に乗ってね、なんかこうすごいふわふわした感じでやっちゃったんで、
うんうん、
まあ僕から、長山さんはいたからわかると思いますけど、 MC でさ、今日はその身内だけ呼んでいてね、そのしかもお金も取ってない、 ライブで、まあ、基本的にはこう、お客さんがあったかいライブなんで、超ドホームのライブですわ、みたいなことを最初の方で言っててさ、で、その、超ドホームです、みたいなことを、何回か言ったんですけど、最後の最後ね、ライブが終わるときにさ、なんか今日は本当超アウェーなライブでってなんかその
言ってた
言っちゃってアウェーみたいないやホームでしたみたいな最後の最後でなんてこと言うんだと思って、
うんうん、最後の最後で急に遠のいていったらねフェイさん自ら
なんかみんなも一瞬なんか空気がさうんみたいな感じになっちゃっていや本当恥ずかしかったですね、しかもその様子をさまあね、漫画家の藤原宏先生がご夫妻で来ていただいてて、動画とかも撮ってくれて、すごく助かったんですけど、その MC の部分をさ、ご自身のポッドキャストでさ、
そんな
切り抜いてね、そう。
あれ大丈夫なのかな？
いや、大丈夫なんですかね、本当、
うん、藤原宏先生のポッドキャストって基本的にはさ、その、藤原宏先生の漫画の読者であったり、まあ、読者であったりという読者の方が、その藤原宏先生の様子を楽しむためにこう聞いてるわけじゃないですか。
そうそう、
うん、そしたらなんか自分の告知もそこそこにさ、
そう
クリスさんのライブの様子をお届けしますとか言って、
わけわかんないよね。
MC の切り抜き流しち
ゃう。本当だよ。私が推してるおっさんねポッドキャストのクリスさんのライブの、身内のライブの MC の部分をちょっと切り取って雰囲気をつってその私の恥ずかしい超ねアウェイでみたいなところの部分も乗っかってて、
うん、そうそういやだからもう言ったらもうなんか藤原宏先生によってアウェイ化されてるからね。
あその場がね確かにね、うん、確かにそういう意味では合ってたのかもしれないねその
アウェイ化されてるから
いやあれもさだから多分藤原宏先生のファンの方たちはあなんかさもうすごくこう楽しんでるんだなっていうのをこう温かく見守ってくれてるのか、うん、あの回については特に何の言及もないですもんねなんか ノータッチみたいな感じでこう、ね、流れてるからすごいおかしかったですねあれね
面白いとい
やそうそうでライブの様子を動画で撮ったんですよ、
うん、
で今回ねそのスタジオ大阪とかその京都とかだとかスタジオ246っていう窓川博さんが、オーナーのそのスタジオがあってですね、うん、チェーンがあってですね、うん、そこでやったんですけどそこのそのライブやる用のスタジオがあってやったんですけどここは非常に良くてですね長山さん来ていただいてまあちょっとねそのなんだライブハウスでお酒とかを売ってたりはしないんであ売ってたのかな下の階に自販機があったかもしれない
まあでもちゃんとしましたね思ったより
ね
もっとなんかこうなんだろう素朴な感じかなと思ったら
うん、
うん、音響も照明もステージの感じも
そう
全部ちゃんとしてて
そう。
これ普通になんかスッと借りれんだと思って、驚愕でした。
うん、しかもね、安いんですよ、あれ。あれね、1時間7000円なんですよ。
あ、そうなんだ。
休日料金で。で、僕らは、その最初の、まあ、最初と最後で30分は、ステージセッティングに PA さんが使う分があって、賞味3時間使えるうちの1時間をライブにして、うん、客入れとか事前の音チェックとかに、まあ、ちょっと使ったりして、まあ、4時間借りたんですよ。だから2万8000円なんですよね。で、今回はバンドメンバーで割ろうって、言ってたんで、5人で割って、1人5600円なんですよ。
1人5600円であれできたら、
だいぶ安くないですか？
だいぶ安い。
だいぶ、ねえ。
うん、普通なんか飲み会ね、今日日ね、うん、この年齢で飲み会行ってもさ、
そう、
河原町の2500円の、飲み放題に行かない限りはさ、まあ6000円、7000円するわけだからさ、
まあ、する。うんいや、そうなのよ。いや、だから、なんか普通ライブハウスでライブするって言ったら結構お金かかるイメージでさ、そのチケットもさばかなきゃいけないとかっていう、あれですけど、そういう場所でやるとすごくリーズナブルにできたし、何よりね、すごくそのいろんなものがセットになってて、その動画も料金内で撮ってくれるんです。
うんうんうんうん。
なんなら YouTube 配信とかもしますかって言われて、多分しますって言ったら無料でその配信も自分のアカウントでしてくれるんですよ、あそこ。で、動画出来上がったやつを見て、動画の画質自体はそこの、なんだ、いわゆる 4K とかじゃなくて普通のビデオカメラで撮った画質なんですけど、音がさ、その会場から拾ってるんじゃなくて、LINE に入力で多分撮ってるんですよ、ね。
あ、なるほど。じゃあミキサーから出してるみたいな感じなんですね。
そうそう、ミキサーから出してる、うん。だからその音の調整も PA さんがずっと貼り付けていて、多分その時の様子でこう上げ下げしてくれてて、すごくいい感じで 撮れてて、いや、これはめちゃめちゃ、それがすごく良かったですね。で、PA さんすごいいい、ね、お兄さんで、いい方で。照明とかもさ、結構いい感じに入ってたじゃないですか。
うん、入ってた。なかなか良かったですよ。
良かったです。あれもだから別に打ち合わせも、うん、この曲やりますっていうのを提出しただけで、別にリハーサルもやったわけでもないけど、お兄さんがその場その場で適当にこう、いい感じに、その照明当ててくれて、大事だったんですよね。うん、いや、すごい、良かったなと思って。
いや、それはいいですね。お買い得です。
で、そうそう。で、僕自分でカメラを2台持ち込んでて、その360度カメラと GoPro 持ち込んでて、で、会場でそのさっきの藤原博先生がさ、ずっとなんだっけ、オスモだっけ、
カメラ、はいはいはい、
カメラで撮影してくれて、うん、そのデータももらって、なんか、この素人のライブがさ、なんと5カメで撮影されてる。藤原博先生、もう一個なんかデジカメ、一眼レフで撮ってくれた。
ねうん、2台で撮ってたからね。
うん。5カメ、5カメよ ?5 カメでさ、それをこう、終わった後に編集したやつを、おっさん FM のディスコードに、うん、リンク貼ってますんで、まあ、興味がある方はディスコードの方に来ていただいて、見ていただくと、はい、まあ、こんな感じかっていうのは、わかると思いますね。はい。いや、楽しかった。で、うん、終わった後ね、来ていただいた、ポッドキャストフレンズの方たちが、
そうですね。
終わった後にね、中山さんがちょっと声かけて、
うん、
なんか近くの、近くのというか会場下のカラオケボックスで、ご飯食べようっつって、うん。で、僕はちょっとバンドメンバーとご飯食べた後合流してそこ行きましたけど、いや、そこの会もすごく楽しくて。
そうですね。カラオケボックスで一曲も歌わずにみんなでずっと話し続けるという。会でしたけど、みんなポッドキャストやってる人たちだったから、
うん、
話が面白いね、
うん、面白いね、面白い、
みんな喋るのうまいなと思って聞いてました。
うまい、
うん、
いやーよかったな。僕はもうね、本当あの日もういろいろと楽しすぎて、本当この今日死んでもいいって本当に思いました
ね。いやでもなかなかね、そう思えるっていうのはいいなと思いまして、羨ましいなと思いますね。
思いましたね。
うん、
帰り道よくよく考えたら、いや、今日死ぬのは良くないなと思ったんですよ、もちろん。
冷静にね。
もちろん、
ね、
冷静になったら思ったけど、あの瞬間はすごく、なんかね、アドレナリンとか、いろんな、なんか楽しい物質がいっぱい出てて、楽しかったなと思って、はい。うん、非常に良かったですね。
いや、なんかね、こう、日々やってることの、がさ、こう、
うんうん、
ね、身を結んで、こう、ああいった形になるっていうのは、やっぱりいいなっていうふうに思いましたね。
発表会みたいなね。
そうそうそうそう。
テイスト的には発表会のテイストですからね。
うん、
うん。
いや、なんかその、今日日こう SNS とかをさ、で、
うん、
ね、わーわー、そればっかりやってるとさ、
うん、
なかなかそういう、逆になんかそういう人の発表会ばっかり見てて、ルサンチマンがたまるというかさ、うん、なんかそういう世界観もあるなと思ったんだけど、自分でやればいいんだよね、っていうふうになんか思いましたね。その、別にその世界に発表するわけでもなく、それで何かお金を稼ぐというわけでもなく、
うん、
ただ楽しみのためにというかね、自分のためにとか自分の仲間のためにこう、と一緒のに楽しみのためにやるっていうことで、まあ、ああいった発表の場が一つあるっていうのは、まあ、非常にこう豊かな感じだなという気持ちに僕はなって、これはいいなというふうに思いましたね。
いや、よかった。本当ね、僕も、その、遠方近く、まあ、久しぶりに会う友達とか、まあ、連絡してね、本当もう、会うで言ったら何年も会ってないような人たちにもちょっと声、近くの人声かけたりしたら来てくれて、僕に終わった後、あんま特に声もかけずにスッと帰っていかれて。で、後で聞いたらちゃんと聞いてましたよ、つって。ありがとうございます。来てくださって、みたいなね、お礼を言ったりとかして。なんかすごい、僕的にはすごくね、良かったなと。いい日でしたね。
うん。
いや、良かった。
いや、いいね。はい、はい、いいと思う。うん。
また実は12月に、今度は多分お金を取るライブになると思うんですけど、対バンライブみたいな。そうそう。僕のうちのバンドメンバーの人が所属している会社のバンドがあるらしくて、その方はそっち側でもバンド、そのバンドに入ってるらしいんですけど、
うん、
そっち側の人たちがそのバンドライブをしたいと、初めてライブしたいと。で、その方たちはライブハウスを、ライブハウスっていうか、まあライブハウスか、を借りてやるんだけど、まあせっかくなんで対バンしないかみたいな感じになって、
おーすごい
感じですね、
どんどん輪が広がっていきますね。
いや、今度は本当に、アウェイではないですけど、自分の知らない人たちの前でやんなきゃいけないから、ちょっと緊張はしますけどね。
そうね。う
ん、
しかもお金も取るしね。
お金、多分取るんですよね。 いや、撮んのかな、わかんないけど。まだそこも詳細はよくわかんないんですけど。
うん、うん。
はい。
じゃあ、また一歩前に進んでいくわけですね。武道館に向かって。
武道館に向かってね、ドームを埋められる日はいつか来るんだろうかっていうね。いや、うん、そういや、そういう目的でやってないから。そういう目的でやってないですから。ね、言ったばっかなのに、まじね、楽しくやれればいいかなと思って、はい、おりますね、うん。そんな感じのライブがあったという話でございました。いや、よ
かった。楽しかったですね。あの日は僕も楽しかったな。結構興奮しましたね、一日、うん。
あ、本当ですか。嬉しい。うん、僕も興奮して夜ね、眠れんかったからね。久しぶりに。だから夜3時ぐらいに目が覚めちゃってさ、パッつって。ハ、う、ッ、ん、つって。うん、面白かった。はい。中山さん、あれですか、近藤さんの手伝いのお話。
今週末にですね、レイクビュア100っていう、なんて言ったらいいのかな、100マイルの山岳レースっていうのがあって、レイクビュアというぐらいなので、琵琶湖の下半分ぐらいぐるっと回るみたいな、レースを、まあ、近藤さんがそれに関わってまして、リスのね、うん。で、その近藤さんが関わってるレースのちょっとお手伝いをしました。今週末。うん、で何したかというと、まあ、ポッドキャストの編集、っていう、いぶきステーションっていう、
うん、
まあ、近藤さんは、リスもやってるんだけど、いぶきっていう、位置情報、トレイルランナーとか、ランニングしてる人が、こう、今どこにいるのっていうのを、
うんうん、
とか、レースしてどの選手がどこにいるのかっていうのを、実況したりとかするのに使うような、そういった、こう、GPS の、端末を、まあ、開発したり、レンタルしたりとか、そういったイベントにそれを導入したりとかっていうこともされていて、
うんうんうん、
で、そこの中、それの一環で、いぶきステーションっていうポッドキャストをやってるんですね。そういったレースの状況とか、選手のインタビューを配信するような。うんうん、で、まあ、ちょっとそれのお手伝いと。で、なんでかっていうと、今回、YouTube でそのレースを、かなり本格的に配信をすると。うん、で、その配信を、近藤さんやると。何でも、何でもやるな、この人と。
何でもやりますよ、近藤さんね。
いうのがあって、で、そうするともう、今まではその、ポッドキャスト自分で編集して、アップロードとかもしてたんだけど、まあ、到底そんなことしてる時間がないということで、で、ちょっと、まあ、僕の方でできないかっていうのに、事前にお話をもらって、で、まあ、それを、まあ、本番ですね、金、土、日かな。まあ、ずっと僕も付きっきりというわけじゃなくて、データをいただいて、編集して、アップロードするみたいなことを、まあ、やらせてもらってたって感じですね。
え、長山さんは琵琶湖に行ったわけではない？
うん、僕はもうずっと家にいて、基本配信されてるのを見つつ仕事をしつつ、データが来たら編集して、うん
はいはいはい、
カバーアートを作ってアップロードするみたいなことをするという係でした。
はははははは。すごいですよね。僕も伊吹、伊吹ですね、レイクビワの、この YouTube の、配信の方、ちょっとさっきちらっと見ましたけど、めちゃめちゃ、もうずっとやってるのね、ライブね。
そうですね。まあ、160キロ1日で到底、まあ、トップ選手は25時間とかっていう驚異のスピードで走るんですけども、
うんうんうん、
まあ、300人、しかもそう、300人ぐらい参加者がいるんですよね。よくわかんないですけども、160キロのレース、山岳レースに300人以上の参加者がいて、で、まあ、だいたい2晩、開けてからのゴールっていうのことがあるんです、あるので、その2晩、こう、うん配信をすると。で、MC がついたりするのは、まあ、一部なんですけども、まあ、ゴール付近の映像だったりとかっていうのは流しっぱなしにしたりとか、
うんうんうん、
ということもしてるし、あとは、今回は結構、近藤さんの独自の取り込みとして面白かった、話聞いてて面白かったのは、
うん、
その、山の中の様子をどうにか配信したいんだけども、まあ、電波がやっぱり届かないんですよね。
うんうん、
結構その山奥走るんで。まあ今、スターリンクとかいろいろあるけども、やっぱりそれを大きな機材を担いでって、山の中で走って、持って行っても、やっぱ走ってる選手を追ったりとかするのはやっぱり到底できないと。
うんうんうん、
いうことなんで、リアルタイム性をある程度捨てて、で、もうスマホとか軽量なカメラで、それこそオスモみたいなね。
うんうんうん、
それで、選手を追い取りして、
うん、
で、電波が入るところでそれを本部に送って、でそれをもう順次どんどん流していくという。そういう、こう、順
の生放送の中に載せていくっていう。
で、ここは
収録して、
また映像が届きましたって言って、MC の人と話しながらそれを見ながらとか、
うんうんうんうん、
配信がない時もそれをこう連続して流すみたいなことをすることによって、やっぱりどうしてもこう、ゴール付近で止まった映像をずっと流してるというよりも、流すっていうことがやっぱ多いんですけども、
うんうん
まあ、そうじゃなくてもね、山の中の様子とか、その、 途中途中にこう、なんていうんですかね、水とか補給とか食料とか補給できたりとか、まあ休憩したりとかする場所が、エイトっていう場所があるんですけども、まあ、そこの様子を送ってきたりとか、っていうことなんで、どの選手がどこにいるっていう情報は、まあ、息吹にもわかるし、そういった映像でも、それがかなり手に取るようにわかるというので、それがなんかね、取り組みとしてめちゃめちゃ面白くて、
うん、
僕もまあその関わってるって関係上もありますけど、配信でほとんど全部見るぐらいずっと見てましたね。はいはい
はい、
うん、
僕もさっきバーっとその、なんだろう、配信の方こう飛ばしとバーって見ていった中で、山の中をこう走られている、そうそうそう、山の中をこう斜面を降りていく映像とかあって、あ、これなんか、なるほど。あれはだから中継じゃなくて、その撮影したやつを、データを
送ってやってたな、そう、それをなるはやで送るっていうことなんですね。
あ、面白いですね。
面白い。
いや、あのね、いや、それね、聞いて思ったんですよ。その、こういうのってさ、やっぱ、後で編集するのめっちゃ大変じゃないですか。
うんうんうん、うん。
だから、その、生放送に載せて、その、生の素材をお届けしますって感じにするのは賢いなと思いました。その、今聞いて。うん、後で編集しようと思うと、まあ、するんだかもしれないけど。
そうだし、やっぱりね、その臨場感っていうのがやっぱりね、大事なわけですよね。うん。そうすると、やっぱりその編集して、こう、綺麗に見せるっていうのと、やっぱりこう、今どうなのかっていう臨場感とって、やっぱりちょっとこう、毛色が違うで、情報の種類なのかなとは、やっぱりそれを思いましたね。
はいはいはいはい。いや、すごい面白いですね。
うん、そう。で、そう、しかも、近藤さん自分でシステムも作ってさ。
何でもしますね、近藤さんね。
本当にすごい、すごいですよ。もう、そのデータをこう集約して、うん、その、いろんな人から送られてくるから、はいはいはい、それをこう、どう集約して、どういう順序で再生させるかという仕組みとかも必要だけど、そんなの誰もやってる人いないから、自分でシステム作るしかなくて。で、それもチラッと見せてもらったんだけど、まあ、よくできてて。いや、なんか、その、エンジニア、だなぁと思って、ちょっと感心しするというかね。
確かに、
うん、すごく興味深く。
で、このね、これやりながら、そのリッスンのさ、なんか、ルームとかいろいろ作ってるんでしょ？
そうそうそう、それもやってるし。
まあ、バイタリティの塊じゃないですか、本当。すごいね。
本当に面白いんですよね。うん、で、その、そう、だからそういうちょっとね、そういったアイディアとかもあるっていう話も聞いて、それも面白いなと思ったんで、手伝わせてもらって。うんうん、でもね、やっぱりね、初めての試みだから、やっぱ、現場めちゃめちゃ大変だったっぽくて、
う
ん、あの、長山さんすいません、録音ボタン押し忘れましたって言って、その、僕側に、その、あの、マイクから入った圧縮されてないね、うん、その生の音声を送ってもらうっていう手はずだったんですけども、うん、
はいはいはい、
あの、ないんですっていうふうになって、どうにか YouTube からできないかっていうのでやって、ま
あ、
いろいろあれこれ考えたんだけど、まあよく考えてみれば別にね、そのコンピューターの中で鳴ってる音をコンピューターで撮るってことは不可能じゃないので、
うんうん、
もう YouTube そのまま流しながら、自分の、うん、その、録音環境に、それを録音するっていうのをパッと思いついて、じゃあこれでやってみますって言ってやって、
うん、
だから配信をもう一回最初っていうかね、そのインタビューのところだけもう一回こう等倍で録音し直して
大変大変だな、
そう
大変だな、う
ん、で編集入れて繋いでみたいなことをやって、まあ、結構荒技ですけども、まあどうにか、うん、聞け、どうにかとか、はいはいはい、まあ全然普通に聞けるポッドキャストにはなってるはずなので、うんうん、いや、ね、その時それ聞いた時はえーと思ってどうすんのと思ったけど、
まあ、確かに
起点を聞かせて。
そうか、その、いわゆる、いぶきステーションで、のために編集するインタビューも全部流してってたからよかったってこと
かな。そうそうそう。うん、うん。配信、そう、そのインタビューの、も
う、うん、うん。
まあ、とはいえね、その、やっぱ現場の音とかもめちゃめちゃ入ってくるし、うん、他のゴールの付近でやってる、こうね、誰々さんがゴールしましたとかっていう声も入ってくるわけですよ。どうしてもマイクで拾っちゃうから。
うんうん。
うん、なんでね、その僕の普段使ってるあのオーフォニックのパラメータをもう事前にめちゃめちゃあのチューニングをしといて、
うん、
うん、屋外でこのぐらいだったらこうでとかいう想定とかをしたりとか、あと息吹ステーションの普段の音圧とか音量に合わせるような形のパラメータを合わせたりとか、事前にめちゃめちゃチューニングをしておいて、それをこう導入したりとかはしました。なんか、一応ね、その現場でインタビューをしてるっていう体だから、あんまりこうノイズキャンセリングが聞かせすぎて、ちょっとなんかコピーとかがほにゃほにゃってなるような感じになっちゃうと、それはそれでちょっと強ダメする感じもするなと思いつつ、
はいはいはい、
でもとはいえなんか聞きにくいっていうのも意味ないなっていうのもあったので、そこなんかバランス感覚をちょっとどうにかできんかなと思って、はいはいはい、その辺をなんかずっとやってましたね。
パラメータを。
そう。
長山さん、今僕、いぶきステーションのエピソード一覧見てるけどさ、この、何？ え、2時間ぐらい、1本2時間ぐらい。
あ、そうそうそう。
2時間とか2時間半ぐらいあるんだけど。
そうそうそう、うん、あの、そう。4選手、5選手のインタビューを今回はまとめて、うん、前は分割してたんですけども、あんまり分割して、うん、する、なんか特にランニング聞きしながら聞く方が多いんで、あんまり分割するよりも、そう、1時間とか、まあ、最長2時間ぐらいはいけるだろう、みたいな感じだったんで、今回は1本にまとめちゃってるんですけども、うん。
すごいね。
そう、それをやってました、週末。
おー。だってこれだって何本 ?3 本よ。へぇ、4本、4本ぐらい作ったんですかこれ。
そう、4本ぐらい作った。4本作った。1本2時間、1時間半から2時間ぐらいのやつを4本ぐらい作って。
これだって、しかも。ちょっとした長編映画と同じ長さだからね、これね。
うん、しかも、あの、再録してるからね、それ。
デートもらってない。確かに。確かにね。確かに。この分、少なくともこの時間よりも長い時間録音はしてるわけだもんね。で、そこからまた編集してか。あ、大変だね、これ。
そう、まあ編集はね、まあそんな細かい編集はね、してないんですけども。まあでも、そう言ってもね、あの、そうですね、難しかったのは、まあ話長くなっちゃうけど、難しかったのはね、あの、やっぱりこう、向こうは映像を見ながら話してるんで、こう、ちょっとね、こう、沈黙が入ったりとか、映像を見てんな、みたいな雰囲気のところがあったりするんで、そこのところをこう、まあ文脈が崩れない程度にちょっとこう、ちゅちゅっと、あの、縮めたりとか、
うん、
するとか、いうことはしたりとか、あとは今回その、近藤さん、そう、近藤さん、さらにね、これ今回、大会のテーマソングも近藤さん作ってて。
さらに、近藤さん、あの、ここに載ってるさ、その、ソングスって書いてあるけど。
そうそうそう。そう、あの、スノー AI で作ってて、うん。
あ、そうなんだ。
うん。で、それをね、いい感じに乗るように編集したりとかっていうのはやったりしましたね。ね、うん。で、そう、でもやっぱり向こうでさ、その、YouTube の向こう側でみんな盛り上がったけど、結局僕一人でポッドキャストしてるだけじゃん。
そうね。まあ、うん、そのパッとね、客観、急にカメラが引くとそうなりますよね。
そうそう。だからなんかちょっとそれは寂しすぎるなと思って、昨日の朝ね、大文字山登ってきて、で、大文字山コースになってるんで、あの、そこでもしかしたらと思って選手の人に、あの、応援できるかなと思って行って、
うん、
で、たまたま、あの、オッツァン FM でも、あの、南を追うっていう、パタゴニアのドキュメントの映像で、あの、出ていた南選手が、ちょうど、あの、走ってところに、お目にかかれたので、そこでちょっと、頑張ってくださいって応援して、うん。
すごい偶然ですね、それね。うん、いいですね。
そうそう、すごくいいタイミングで、見かけして、嬉しかったですね。
おー。うん、いや、いいですね。
いや、でもね、あの時点で100キロぐらい走ってるはずなんだけど、全くそんな足取りも、うん、足取りじゃないスピードで走ってて、もう尋常じゃないなと思いましたね。うん。
すげえなぁ、100キロ。
いや
すごいね。もうちょっともう僕はもう恐れおののいても、いや、やっぱ最近は地域の運動会で、長男が近所 1.5 キロ走って戻してましたからね、走り終わった後。体調悪くしてたから、その100キロ、160キロとかね、100マイルとか聞くともう恐ろしいですよ、本当も。
いやー、信じられない。僕はだからその日、大文字登って降りて帰ってきて16キロぐらいしか走ってないけど、これの10倍かと思って、僕もひっくり返りそうになりましたね。
あ、すごいな。
うん、
いいですね。なかなかいい体験ですね、これはね。面白い。まあ、忙しかったでしょうけど、これね。
うん。まあ、ちょっと、最近仕事が忙しくて、ずっと週末もなんか、あの、仕事してるんですけど、
うんうん。
その当時、近藤さんからお話いただいてるときは、ここまで忙しくなってるはずじゃなかったので、だいぶ、自分の中での緊張感が高い、
うん、
感じでは、ありましたが、でも楽しかったですね。なんか、そう。一応、こうね、あの、少し謝礼をいただけるということで、初めて僕はその、ポッドキャストの編集でお金をいただくということができて、プロだなと。
確かに。もう、その、報酬が発生者もプロですから。プロの、ポッドキャスト編、
はい、
エディター。
エディターとしてね。
ディレクター、エディター、うん。素晴らしい。こうなってくると、まあね、そういえば近藤さんがさ、この間、あの、ソンムーさんの、あれに出てたのよ。ポッドキャストに。
そうなの。
本当 ?OSS、あの、趣味で OSS をやってるものだの、最新回が、この時点の最新回が近藤さんですよ。うん、で、あの、あれ、なんだっけ、あの、信州、のレース、
ツールド新州。うん。
ツールド新州。うん。そうそうそう。ツールド新州の話してましたね。はい。
あ、本当だ。
でしょ
う。あ、そうか。そもそも自転車やるからね。ツールド新州。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
昔ね、ツールド新州のあのウェブ、ちょっとここ変えてほしいって言われて。
ええー。
うん。ウェブの、なんかちょっと書き換えるとか、 お願いされたことあるから、懐かしい気持ちになる。
ね、ちょっと我々もその近藤さんを呼ぶと緊張するぞって言ってたからけど、そろそろね、もう我々も言っても8年になってるわけですから、
うん、
8年目になってるわけですから、ちょっとどっかのタイミングでちょっとね、近藤さんにも声かけて。
そうだね。ね、ルームで公開しようか。
あ、ルームで、そうだね、ルームね。
なんでだったら、なんで急にそこだけ。
急になんで非公開コンテンツしようとする。そうそう。はい。あの、ルームってのは、あれですよ。近藤さんがね、やってるリスンの新機能というか、新サービスですかね。
うんうん、
こう、ポッドキャスターの人が、まあ、自分たちのこのね、リスナーのためにチャットだったり、あるいは特別なコンテンツを用意できるような場所を、
提供する。
まあ、サービス化、提供、うん、サービス化したみたいな感じのやつで。
うん、
まだ今、クローズドでやってるんです。クローズドっていうか、一応サービスは開いてるけど、その、それを使える人は、一応審査してみたいな感じなんでしたっけ、
うん、
申し込み制になってればな、う
ん。なんだっけ、まあ、ペイトリオンっぽい感じですよね。はい、だからその。
あ、そうそうそ う, そ う, そう。
いくつかコースが設定して、こう、応援できるみたいなね。
で、一応我々も、その、やってみようかと。まあ、近藤さんからね、ちょっとぜひおっさん FM でもやってみてよって言われてて、うん、一応じゃあやってみましょうかって、一応申し込んではいるので、その使えるように、そのうちまた使えるようになったら、ね、そこでなんか。
ね、まあ、審査取んないかもしれないですけどね。
そうそう、審査落ちする可能性がね。
うん、
まさかの。
ちょっとこれ。
まさかの。
数字が全然ダメだな。出ねえな、みたいな、ね。
全然出ねえな、って言って、おっさん FM この程度かって思われてね。うん、そうそうそうそう。ありますけど、まあ、もし始まったら、そういうのもありますので、
うん、
はい。まあ、ちょっとディスコードとかね、他のやつとも合わせて、楽しんでいただけたらいいなと思っております。
はい。
はい。レイクビワのそんなところですかね、
うん、
ボランティアの話。
いや、はい、はい、そんな感じですね。
はい。で、私の方はですね、コンテンツの話なんですけど、ちょっと前に363か、9月の半ばぐらいに中山さんがバター読みましたよっていう、
ゆずきあさかさんの、
そうそう、ゆずきあさかさんのバター読みましたよ、うん、私も読みました。
お、
読み終わりました。いや、めちゃめちゃ良かったですね。
ね、
好きな作品でございまして、好きなタイプの作品で、うん、で、まあ、永山さんもおっしゃってましたけど、料理の描写がすごく秀逸で、
うんうん、
まあ、読んでるとお腹減ってくるというか、こうよだれが出てくるというか、なんですかね、こう食べたくなるようなね、作品でしたし、
うん、
なんかこうテーマとして何ですかね、こう生きづらさというか、まあ、特にね、作者の、ゆずき先生が、まあ、女性だからか分かんないですけど、その特に女性性というか、女性の方のこう生きづらさの、
うん、そうですね。
方に生々しさを感じるような、うん、作品になってましたね。で、僕が感じたのは、前に、このポッドキャストで喋ったかな。最近読んだ本で、よくその家族とか友人とか、っていう形じゃない。まあ、一般的で言うところね、
うんうん。
なんか新しい関係性、こう、そういう言葉から連想する枠にとらわれない新しい関係の重要さが描かれてるような作品が最近多いなってことをちょっと思った。
うんうんうん、
まあ、最近でもないかもしれないけど、多いなと思ってて、まあ、読んでて思ったのが、いわゆるこう、正しい家族とかさ、正しい友人、友人関係ってこうだよねとか、家族ってこうあるべき、こう、こういうのが家族であるっていうような、いわゆる型みたいなさ、ものって、なんか、みんなの中にいつの間にかこう刷り込まれてる、ものがあって、
うん、
で、それからこうずれていこうとするとちょっと生きづらさを感じるとか、
うんうん、
そういうずれちゃいけないみたいな風に、思うところがあるのかなみたいなことがこう描かれているような気がしていて、で、それって結局作品の中でこう料理とかレシピが出てくるんですけど、
はいはい、
その料理のいわゆるオーソドックスな形っていうのがそれであり、
うん、
でも本当はそのそれぞれね、みんなそれぞれの好きな味、それぞれの好きなレシピがあるように、まあ基本はそうかもしれないけど、そこに多少こうアレンジ加えたり、もっと大胆に、うん、変えていったりしてもいいんだよみたいなことを言ってるような話なのかなとちょっと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
だからなんか作品の中のその美味しそうであるっていう料理とかレシピって、結局そのなんか人間と人と人の人と人との間のこう関係性みたいなものが、そのメタファーになってるんじゃなかろうかっていうふうにちょっと思ってますね。
なるほどね。
うん。なんかすごくそういうこと感じながら読んだという、
うん、
私の感想でございます。これ。はい。すごく良かったですね。バター。はい。なんか、うん。私、皆さんもちょっとぜひ読んでいただければと、うん、はい、思いますけども。バターの感想はそのぐらいなんですけど、
うん、
今日ですね、もうまさしくほやほやで映画を見てきまして、妻と。
はい。
秒速5センチメートル。
お、これ、アニメ？
あ、そうそうそう。
見たことあるよ。
ご存知。アニメ見ました。
下北で見た。
あ、下北で見た。そうそう。2007年公開の新海誠監督の作品の、その、アニメなんですよね。この元が。秒速5センチメートル。
実写化されてるんですね。
そうなんです。今回実写化したんです。うん、
内容は覚えてないです。
うろ覚え。あ、もううろ覚えどころか。
2007年ってもう、いつ
?2007 年よ。
昭和？
いや、昭和じゃないよ。昭和なわけないんだから。僕がし、ハテナに入る1年前なんだから、その昭和なわけないでしょ。
これ2007年。見たね。アニメ。
見ましたか。いや、これ見た、僕ね、実はアニメを見てなくて、妻もアニメ見てなくて、まあ、妻の方がなんか映画館の予告編で見て、ちょっと面白そうだなって言うから、で、今日たまたまその時間もあったんで見に行ってみようか、つって行ってきたんですよ。いや、これがさ、うん、もうさ、っていうさ、っていう感じの映画なんですよ。いや、その全然伝わってないです。
どういうこと？
なんかね、見ててね、これね、
お腹痛くなっちゃう。
なんかこう、いや、うん。苦しく、まあ、な、まあ、すみません、ちょっと、この映画の中身を話すから、ちょっともう、中身知りたくない人は、一旦、ちょっとここで、一旦何分かスキップしてもらってもいいですか、その、
そんなネタバレ的な感じなんだっけ？
まあ、話をね、知りたくないって人は一定数いると思うんで、はい。一応、その話自体は、まあ、恋愛的なお話なんですよね。
うん。
で、男の子が、アニメの方からさ、話を、僕アニメ見てないけど、さっきアニメの概要だけさっと見たんで、
うんうん、
アニメの概要から説明すると、アニメは1時間ぐらいの、アニメ、長編アニメで、
そうですよね。
で、ただ、連作短編になってて、アニメにしては珍しく、
うん、
その何分ぐらいの割合かわかりませんけど、3作ぐらい、こう、中にこう、3作っていうか、3つのパートがある。
そうだった。思い出してきた。うんうんうん、
思い出しました、
うん、
で、1個目は、小学校時代にこう転校生、女の子の転校生がやってきて、男の子と出会って、で、最初暗い、その転校ばっかりで暗い女の子なんだけど、その男の子と交流することで明るい自分を取り戻し、で、すごく仲のいい、そんな何でしょう、こう、カップルというかね、小学校時代に甘い初恋みたいな感じになるんだけど、うん、女の子の方が、栃木に転勤でまた引っ越さなきゃいけなくなると。で、引っ越しちゃうと。で、しばらく文通するんだけど、男の子の方は、実は男の子の方も転勤族で、今度は種ヶ島の方に、鹿児島の、引っ越さなきゃいけなくなっちゃって、
うん、
で、種ヶ島に引っ越す前に、会えるうちにって言って、ある日、一人で、栃木のその、女の子のとこまで、電車を使って行くと。うんうん、ただ、その日すごく大雪が降ってしまって、約束の時間に大幅に遅れちゃうんだけど、みたいな、話かな。
うん、
その第、その最初のパートが。でも一応そこでその女の子と一つのこう区切りがあると。その初恋というかね、小学校、中学校じゃない初恋が終わると。で、第2番目のパートはその男の子が種ヶ島に行ったパートで、種ヶ島で、学校生活を送ってるんだけど、そこの学校のその同級生の女の子がいて、その子がその男の子に恋をするんですよね。
うんうん。
で、なんかちょっと謎めいた感じの雰囲気の男の子で、謎めいたっていうかそこ、大人っぽいというかね、なんか好きになるんだけど、その男の子は、小学校時代の、その子のことをちょっと若干引きずってるんですよね、やっぱね、その、最初の子、好きだった子。だから、女の子は好きだっていう気持ちに対して、答えられないというかさ、なんていうかその、で、まあ、その恋はうまくいかないっていうのが第2部のパートで、で、第3部はその大人になった後かな、男の子が都会で働きながら、生活してるんだけど、その時いる恋人とも、なんか、うまくいかないみたいな、なかなかこう距離を縮められないみたいな話、そういう長編アニメ秒速5センチメートル思い出しましたか、長山さん。
うん、今分かったのは、僕星の声とめっちゃ混じってるっていうのが分かった。星の声っていうのは新海誠監督の一番最初っていいのかな、まあ最初にこう公開されたもっと短い短編のアニメですね。短編、うん、もう全部一人で作ったり、声の出演も全部自分でやってるっていう。
お
ー、
へー、
うん、完全に自分で、家に引きこもって作ったっていうやつで、それを見に行ったのと混ざってる。なんだろう、その次の作品ともちょっと混ざってる気もする。
え？
うん。まあでもはい、思い出しました。はい。だから、ちょっと、ね、
思い出しました。
刹那系なんだよね。
刹那系なのよ。
うん。
切なけ、まあもうさ、初恋とかさ、
うん、
切ねえじゃん。
で、
で、今回はその実写アニメ、実写映画化されたやつは、その3つのタイムラインをこううまくこう織り混ぜながら、その男の子と、その女の子の、あれを追うみたいな感じなんですよね。その設定で、まあそのアニメもそうだったかもしれないですけど、種ヶ島に行くと、種ヶ島で打ち上げロケット、あそこにロケットの発射台があるからさ、種ヶ島って。
はいはい、うんうん、
こうロケットを 見るシーンがあったと思うんですけど、なんか一応その女の子も男の子も天体が好きだっていう設定なんですよね。
うん、
空が好きだ。
うん、
で、まあ宇宙が好きだみたいな設定なんですよ。
うん、
だから、なんかね、その男の子と女の子が、大人になった後で、なった世界で、なんか惑星がかこう近づいたり離れたりするようにさ、この軌道を回りながら、非常にこう近づく、会う、あ、もうなんか出会うかも、あーで会わないみたいなさ、シーンが何回かあるんですよ。うん、
あ、
え、ここで久しぶりの再会しちゃう、しないみたいなさ、その なんでこんな興奮してんだろうな。その、なんかさ、
うん、
まずそのなんかこう、焼きもきがまずあり、みたいな、
うんうんうんうん。
で、話がさ、僕の中では、もう本当なんか僕はアマちゃんなんで、その、初恋をね、ずっと引きずってる男の子と、
うん、
その女性もなんかちょっとそれっぽい感じなんですよね。
うん、
まあ、引きずってというか、その男の子の、このことを覚えていて、大切な友達だったみたいな感じなんですけど、うん、だから僕の予想ではさ、最後さ、こう、うまくゴールインするようなイメージでいたんだけど、もうこれがさ、なんか僕の中です。非常に大きく裏切られまして、いや、それはそうなんですよ。それはそういう映画なんです。
うん、
別に、ゴールインしたら全然面白くない映画なのはよくわかるんだけど、
うん、
裏切られ方がさ、もう僕がちょっとあまりにもショックで、思わず映画見ながら僕は、えって言いそうになりましたね、その。もうさ、見ててさ、その、もうなんでの、その、声をさ、出しそうになるのよ。とその終盤になってくるとさ、おいおいおいおい、いやいやいやいやってさ、もう、
それテレビに向かって突っ込んでるおっちゃんじゃないですか、完全に。飲み屋さんとかでさ、飲み屋っていうか、そう、蕎麦屋とかさ、ね、中華料理屋でさ、テレビあるとこにさ、喋りかけてるやつ。
そう、なんかもうね、おー、くーってなってさ。いや、やっぱその男の子はいつまでも、その、なんだ、昔言うじゃん。男性の恋は、こう、なんだ女性は上書きするけど、男性は爪折って保存するみたいなさ。
ああ。
カセットテープ、恋をカセットテープとしたら、はいはいはい、男性はそのね、元カノ動画をいちいちカセットテープでいちいち詰め折って保存して、
うんうん、
積み重ねていくけど、女性はもうその恋愛ごとにその上書きしていくから、過去の男はもうすぐに忘れるみたいなさ、
うん、
まあ、まさしくそういう感じなんですよね。
うんうんうん、
その雰囲気的にはさ。で、やっぱ妻も見た後に、なんかその僕がもうもやもやしてるのを見てさ、なんか男性の方に感情移入しすぎなんじゃないかみたいなさ、ことをさ、言ってきて、いや、感情移入という感じでもないんだよねって言いながら、
うん、
そうか、これは感情移入なのか、って思いながら、っていうのがあって、まあちょっと、どうなんだろうな、この映画は、まあ、好きな人はすごく好きだと思いますし、うん。でも、長山さんにおすすめしてみてくださいとも言いにくいんだよな、これな、別に。別にそんな、好きじゃなかったらそんな、別にって感じの。
そうね。うん、かといって僕とクリさん二人で見に来るもなんかちょっと変な感じするしね。
あ、確かにね。でも、長山さんと僕が見に会った時に、うーって二人でさ、うーって言ってんのさ。
二人で。
っていう。
二人で。
おいおいおいおい
っ
ておいおいおいおいおい
あの二人うるせえぞって感じ。
待て待て待て待てみたいな。どないやねんおいっつって。
なるほど。確かにね。新海誠映画、そういう感じであるよね。
ありがちじゃないですか。
うん、男性のなんかね、こう、まあ、不甲斐なさまではいかないけど、ちょっとこうね、うん、やりきれなさみたいなところを描かれるからさ、あの映画の中に登場したくならない？
なる。
ちょっと待って、お前。
わかる。
お前ちょっと待って
よ。
お前このままでいいのかみたいなさ。よく考えてみてみたいなさ、気持ちになる映画だよね。
お前それでいいのかってね、こうそういうキャラでこう出て
きて、ね、そうそう、そういうキャラで出たくなる映画だなと思う。
いや、その、そうね、うん。なんかもう、僕はちょっとね、悶々と、しましたけど。で、そうそう。で、鹿児島のシーンが出た。種ヶ島に行くシーンがあって、ちょっと個人的に腑に落ちなかったのが、鹿児島のシーンがあって、うん、非常に青春してて、その、いいシーンだったんですよね、うん。で、その、なんだろう、基本的にさ、時代設定が、現代の設定が2007年とか8年、9年とかだから、はいはい、その学生時代がさ、もう僕らが学生時代、その、のと同じなんだよ、その、
うんうんうん、
あの、カラオケボックスってこんなんだったなとかさ、あ、カラオケってこの、なんか、冊子めくって曲選んでたわとかさ。
はいはいはい。
で、鹿児島のシーンは本当ね、鹿児島の、なんか、聖火アイスクリームってそのメーカーがあるんですけど、その、椅子があって、うん、でそこでその、女の子は、ヨーグルッペっていうさ、その、鹿児あの、九州で売ってるなんか、乳飲料なんですよ、ヨーグルッペ。
なんか見たことある、
あの、うん。あります、うん、それをこうチューチュー吸ったりなんかエモいわって思いながら見てんだけど、鹿児島の人間が誰一人鹿児島弁を喋ってないのよ。
ああ標準語なんだ、みんな
標準語なの。
あ、
まあそれ多分ノイズになるからなんだと僕も理解するんだけど、うんうん、鹿児島弁はノイズかって思いながらちょっとね
そうね、関西弁までだもんね、多分ね、
関西弁までね、
許されるのはね、
うん、許される弁はそうよ、
うん、
はい、ということで非常にあの面白い映画でしたので皆さんも興味があれば、うん、見に行ってみてください。
クーってなるね。
クーってなるから。
ってなるのか。
うん、あのぜひちょっと男性の皆さんに見に行って僕と一緒にクーってなって。
どんな映画なんだろうね。
はい、ということでさて最後ちょっとねお知らせというか、
はい、
お祭りっす
ね。はい。このエピソードが公開されるのが、はい、10月17日で、はい、その来週の週末25日に、京都の、うん、深夜喫茶多聞というところでですね、うん、お祭りっすんというイベントがあるんですが、
はい、
そこに応募すると登壇ができるということなので、
うんうん、
応募をしてみまして、まあ、お祭りっすん、ごめんなさい、お祭りっすんの話をしなきゃいけないね。多聞というところでお祭りリッスンというのがありまして、それはまあ、先ほどから何度も出てる、近藤さんのやってるリスンという、
うん、
このポッドキャストも配信している、ポッドキャストプラットフォームと、AI 文字起こしサービスと、コミュニティ機能があるような、うん、そういったプラットフォームがあるんですが、それの、まあ、イベントがあるんですね。
うん、
有名ポッドキャストの公開収録みたいなのがあったりしつつ、まあ、その他にもいろんな企画があるんですけども、まあ、一般のポッドキャスターも、応募するとそこでステージに上がってお話ができるとなんですが、もしかしたらクリスさんが行けるか行けないか、うん微妙って感じだったので、気まぐれ FM の純木さんに声をかけて、
うんうん、
コラボという手で出ませんか、うんうんうん、ということで一応今応募をしました。なんでおっさん FM 気まぐれ FM の、
うん、
コラボトークができるかもしれない、かもしれないというのは、実はこの今日の収録の段階でまだ、オッケーオッケー何時から来てねみたいな返事は来てないから、もしかしたらこう残念ながらみたいなこともあるので
、なるほど。
なので当日までに概要欄にあるお祭りスのページを見てですね、チェックして、あ、おっさん FM 出てるなとか、あ、出てないからちょっと落ちたんだなみたいなところはちょっとチェックして、上で、はい、ぜひ、
はい、
近くの方は遊びに行くと良いんじゃないかなと思います。
はい。私も間に合えば、行くつもりですので、うん、はい。ね、ぜひ会場で、あれですかね、気まぐれ FM とのコラボだから、気まぐれおっさん FM みたいな感じなですかね。
そうですね、もうね、気まぐれおっさん FM、だいぶ不安定な感じがしますよね。
その、気まぐれなおっさんの FM、だいぶ不安定、確かに。
そうそうそう。
はい。
うん、で、高橋さんはさすがに来れないと思うので、純木さんと、うんうん、僕というふうな形になるのが、ね、ちょうどこう、半分ずつミックスされたような形になるので、どうなるかは全くわかりません、うん。企画もまだ全然考えてない。時間も一応。
時間も20分。20分ぐらい。
そう、枠は20分なんで、まあそんなに長くはないんですけども、何か面白いお話ができたらいいなと思ってます。はい。
はい。はい、承知しました。ぜひともよろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、うん、こんな感じですかね。
そうですね。
はい。おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。